皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、公然とはっきりと主張する。聖書箇所は、ヨハネの福音書18章19節から24節です。お読みいたします。寒かったので、しもべたちや役人たちは、炭火を起こし、そこに立って温まっていた。ペテロも彼らと一緒に立って温まっていた。そこで大祭司はイエスに、弟子たちのこと、また教えのことについて尋問した。イエスは彼に答えられた。私は世に向かって公然と話しました。私はユダヤ人が皆集まってくる街道や宮で、いつも教えたのです。隠れて話したことは何もありません。なぜあなたは私に尋ねるのですか？私が人々に何を話したかは、私から聞いた人たちに尋ねなさい。彼らなら私が話した事柄を知っています。イエスがこう言われたとき、そばに立っていた役人の一人が、大祭司にそのような答え方をするのか、と言って、平手でイエスを打った。イエスは彼に答えられた。もし私の言ったことが悪いなら、その悪い証拠を示しなさい。しかし、もし正しいなら、なぜ私を打つのか。アンナスはイエスを縛ったままで、大祭司カヤパのところに送った。イエス様は、前の大祭司アンナスの前で尋問を受けています。イエス様はどんな態度を持って、アンナスの前で、また他の議員たち、祭司たちの前で行動をとったか、そのことがここに記されているわけであります。その中から学ぶべきものをしっかりと学びたいと思います。第一番目の質問は、イエス様はご自分の信じていることを誰の前においても公然と話されました。これは20節、21節におけるイエス様の尋問に対するお答えしたその内容のことを指していますね。イエス様はいつも世に向かって公然と話した。誰の前にもはばかることなく、偽ることなく、裏表なくはっきりと信じている事柄を語ったとイエス様は述べているわけであります。だからイエス様が何を言ったかということは、その言葉を聞いた誰でもがはっきりと言い表すことができるというわけであります。イエス様はどうしてそのような公然とはっきりと自分自身が信じている事柄を語る生き方ができたのでしょうか。その結果としてパリサイ人や大祭司たちに迫害され、ついには十字架につけられるというこの結果が待ち受けているだろうということを知っていながら、なぜイエス様は公然と自分の信じていることを語ったのでしょうか。そのような誰の前にも大胆に生きることがイエス様はできたのでしょうか。もちろんイエス様は父なる神様の御心をしっかりと受け取っていました。自分の使命がどのようなものであるかということも明確に理解していました。自分自身がこの世に存在するのはひたすら真理を語るそのためであるということをイエス様は自覚していたのであります。ですから自分自身の語る言葉にどんな反応が起ころうとも、イエス様はひるむことなく、真理であるご自身を人々の前に明らかに示していったんですね。明確な使命と確信、これがイエス様の土台にありました。敵よ、あなたは裏表のある態度をとっていませんか？相手によって発言内容を違えていませんか？うまく人生を渡り歩くためには、裏と表を使い分けなければならない。あの人にはこう言い、この人にはああ言うと、このようにして相手によって態度や語る内容を違えることこそが気を配ることであり、空気を読むことであり、世の中をうまく渡っていく大切な技術なんだ、とこのように思っている人たちがいます。日本人はよく本音と建前があって、建前は素晴らしい絵に描いた餅のように表現するけれども、心の内、本音は全く違うということが当たり前のようにあるということであります。だから言葉が信じられない。今言ってることが本音なのか建前なのか、その判断をいつもしなければならないという緊張感がみんなの中にあるわけですね。あの人の言ってることは本当だろうか、本心だろうか、このように猜疑心が募っていくわけであります。うまく立ち回る人、この人をコウモリのような人だと言いますね。コウモリは鳥なのか、爬虫類なのか。鳥のところに行っては、自分は空を飛べるから鳥だよ、 爬虫類のところに行けば、私はあなたの仲間だよ。そのように言ってですね、自分がどちらにも受け入れられるようにと、コウモリはうまく世を渡っていくというわけであります。あるいはカメレオンのような態度。カメレオンは自分自身を守るために、周囲の色に体を変えることができると言われますね。そのように、いつでも周りの人々の気配をしっかりと受け取って、周りに合わせることを通して、自分の安全を確保していく。こういった生き方をカメレオンのような生き方だというわけであります。イエス様は決してそうではありませんでした。イエス様は、どこを切っても金太郎飴のように、金太郎の姿が出てくるように、真理のみがそこに表されているのであります。裏表はありません。本音も建前もありません。すべてが本音であり、すべてが直球であります。変化球はなく、イエス様の歩まれた道はまっしぐら、父なる神様の御心を全うしていくための歩みでありました。あなたはどうでしょうか？あなたはコウモリですか？カメレオンですか？それともイエス様と同じように、どんな時も神様の御心に立って、はっきりと自分自身の思っていることを言い表し、その結果がどうなろうとも、結果を引き受けていく大胆さを持って歩んでいるでしょうか。特に信仰に関して曖昧模糊とした態度ではなく、聖書に立った明白な告白をあなたはしているでしょうか。私たちに求められているのは、一筋の信仰の生き方であります。わかりやすく、はっきりしている、このまっすぐな生き方であります。イエス様は公然といつも同じことを語り続けました。同じ態度を取り続けました。私たちもそのようにありたいと思います。第2番目の質問は、なぜ役人はイエス様を平手で打ったのでしょうか。22節に、イエス様のその大胆にして、はっきりとした態度に、そばに立っていた役人は、怒りを持って、大祭司にそのような答え方をするのか、と平手でイエス様を打ったわけであります。役人にとって、権威ある大祭司の前に、こんな高慢な、傲慢な態度を取る、このイエスというものは一体何者か、自分が懲らしめてやる、というような気持ちを持って、イエス様を平手で打ったのでしょう。イエス様の態度は、ある人たちから見ると傲慢で、謙遜さがないものでした。だから腹が立ったわけですね。なぜイエス様はそのように見える態度を捉えたのでしょうか。これは、真理において妥協はないという、このことであります。義は義、不義は不義、白は白、黒は黒、否は否、叱りは叱り。イエス様にとって曖昧なところは一つもありません。真理に関わる事柄は、はっきりしているのであります。だから、大祭司の前であろうと、また、貧しい人々の前であろうと、イエス様は同じように、白は白と語り、黒は黒と言うのであります。これは高慢な、傲慢な態度というのではないのです。むしろ、真理に謙遜であり、真理に忠実なる態度ということができますね。適用。パウロはピーペの牢獄に捕らえられたとき、長官に対してどんな態度を取りましたか。使徒の働きの16章の37節で、パウロが言っている言葉はこういう言葉であります。ところがパウロは、敬意たちにこう言った。彼は、ローマ人である私たちを取り調べもせずに、公衆の前で鞭打ち、牢に入れてしまいました。それなのに今になって、密かに私たちを送り出そうとするのですか。とんでもない。彼ら自身で出向いてきて、私たちを連れ出すべきです。パウロは、長官の態度に対して、それは間違っている。自分が間違ったことをしたならば、間違ったことをしましたと謝るべきであり、償うべきであるんですね。だから、長官自らが自分のところにやってきて、自分にお詫びを言うべきだと、パウロは主張したわけであります。権利を主張するのはクリスチャンらしくないのでしょうか。パウロは、第一コリントの9章の12節で、もし他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらその権利を用いてよいはずでありませんか。それなのに私たちはこの権利を用いませんでした。かえってすべてのことについて耐え忍んでいます。それはキリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてなのです。と、このように書いていますが、これはどういうことかと言いますと、 パウロは自分たちが権利を持っている事柄であったとしても、その権利を主張しなかった。それは一人でも福音を信じる者たちが起こされるためならば、喜んで権利を放棄するという態度であります。これは福音宣教のために必要な姿でありましたけれども、でもこのピリピの牢獄においては、むしろパウロは長官たちの前に自分が持っているローマ市民権の重さをはっきりと示すことが、かえって福音宣教にとって必要であることを理解し、その権利を主張したのであります。だから、権利をいつも捨てることがクリスチャンなのではありません。もちろん権利を放棄することも私にとって必要なことであります。でも、時には権利を主張することが大事な時もあるのです。そのところをしっかりと見極めて、今がどの時であるか、権利を捨てるべきか、権利を主張するべきか、そこを聖霊様によって判断することが私たちに必要とされていることであります。第3番目の質問。イエス様は兵士の行為を不当なものとして非難しました。ペテロ第一の手紙の2章の23節。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。ペテロはイエス様の在り方を述べています。でもここでは、兵士のした不当な行為に対して、それは不当な行為であるということをきちんと指摘しているんですね。罵られても罵り返さずというこの記述と矛盾しているではないかと思う人がいるかもしれませんが、でもそうではない。イエス様はまさに今がどうすべきであるかということに対して明確に理解し、自らの決断を持って行動するお方でありました。証拠なくして平手打ちをするということは、これは不当なことであって許されることではない。裁判の場にいるならばなおさらのこと、公平な裁判を行うことが求められているのだ。このような公の宣言でもあるわけであります。主は体は縛られていましたが、心はいつでも自由でありました。自分の発言によってかえって相手を怒らせ、ますます不当な扱いをされるのではないかと思うと、言うべきことも言えなくなる、これが人間の姿であります。長いものには巻かれろという言葉がありますけれども、多くの人々は泣き寝入りをせざるを得ないという判断の中で、何も主張せず、陰ではいろいろと言うけれども、面と向かっては、ただ、はいはいと従っていく、そのような生き方をしてしまいます。でもイエス様は、捕らえられても、真理は真理、語るべき言葉は語る、ここに徹していったわけですね。私たちもまた、そのような生き方を求められているのではないでしょうか。あなたは、自由を持っていますでしょうか。あなたは、将来を気にして、人の目を気にして、自分の心を不自由な状況に置いてはいないでしょうか。適応、何も自己主張せず、何をされても口答えしないのがクリスチャンなのでしょうか。アメリカでは、そのような人のことをドアマットの人だ、というそうであります。人々の足に踏まれて踏まれて、いつも踏まれ続けていく、それを良しとしていくような生き方、これをドアマットのような生き方というのだそうでありますが、クリスチャンはドアマットになることが求められているのでしょうか。罵られても罵り返さず、唾きせられてもそれに対して何ら口答えをしない、ただ受けるだけ、これがクリスチャンの当然取るべき道なんでしょうか。そうではないんですね。あなたは誰のために預言者のように毅然とした態度、行動を取るべきでしょうか。イザヤ書の1章の17節を見ますと、イザヤは公然と時の支配者階級に対して語るんですね。善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やまののために弁護せよ。あなた方はそうしていないではないか、と激しく為政者のその自己中心的な貧しい人、弱い人、苦しんでいる人たちの立場に立たない、自分たちの肉欲のためにひたすら悪しき政治を行っている者たちに対して、毅然たる態度を、行動を 以前は立っているわけですね。あなたも同じ態度を取ることが求められているのではないでしょうか。自分自身の個人的なレベルのことであるならば、罵られても罵り返さず、唾きせられても何の抵抗も示すことなく、受け尽くしていくことは、それはできるでしょう。そうすべきことが求められていることもあるでしょう。しかし、公的な正義に関して言うならば、私たちは貧しい者の味方となるべきであり、声なき者の声となって、どんなに激しく責められても、真理に立って、正しいことを正しいと発言していく。これが私たちの生き方であります。イエス様が裁判の場で不当な扱いを受けたときに、それは不当だと、このように言い切ったのは、抗議がなされていかなければならないということを、裁判をする者たちに対して明らかに示すためでした。警告でありました。私たちも、公における自分の態度と、プライベートなレベルにおける自分の態度と、このことについては、神様の知恵と愛とによって、正しく見極めていかなければならないのですね。どこまでも謙遜にして入話、そして従順にして、あらゆる事柄を受け入れていく。プライベートな面においては、そのように生きるものでありたい。でも、公において言うならば、私たちはいつも弱者の側に立って、語るべきことをはっきりと語り、矢面に立って、人々の、また権力ある者たちの攻撃を受け尽くしていく。そして、ひるむことなく罪を指摘し、悪しきをはっきりと非難していく。こういった強さをクリスチャンは持つ必要があるのであります。あなたは今、どのような立場に置かれていますか？あなたもまた今、それは不当です。このように明確に言い切ることが求められているのではないでしょうか。イエス様が裁判にかけられた時の態度を、私たちはしっかりと心に刻むことが必要ではないでしょうか。途上の歩み、デボーションタイムでした。